ヨハネ21の1から7。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ。食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。すると、シモン・ペテロは、主であると聞いて、裸だったので、上着をまとって、湖に飛び込んだ。今朝の聖書の箇所を読んで、皆さんは、これと同じようなことは、どこかで読んだことがあるぞ、と思いませんでしたか？そうです。これと似たことが、ルカ5の1から11に書かれています。ペテロが夜通し漁をしたのに一匹も魚が取れなかった。しかしイエス様の言葉に従って網を下ろすと船が沈みそうになるほどの魚が取れた。ペテロはイエス様の足元にひれ伏しイエス様に従うようになった。この時からおよそ3年前の出来事です。イエス様はペテロがイエス様に従うようになったあの時と同じ体験をさせることによってペテロにもう一度イエス様に従い直すようにと教えてくださったのです。道に迷ったら当てずっぽうに先に行かないで迷った初めのところに帰るのが一番良い方法だと言われます。それは信仰の生活でも同じです。罪を悔い改め、イエス・キリストを信じた、あの信仰の原点に変えるのです。そうすれば、そこから正しい道が見えてきます。この後弟子たちはイエス様と一緒に食事をしました。その食事はイエス様がすでに用意しておられたもので、炭火の上にはすでにパンと魚がありました。イエス様は取れたばかりの魚から何匹かを持ってこさせ、それも焼いて弟子たちと一緒に食事をしました。パンと魚。それはイエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人もの人たちを養ったあの奇跡を弟子たちに思い起こさせたことでしょう。しかし、弟子たちには、後ろめたいものが残っていました。それは、イエス様がゲッセマネの園で捕まえられたとき、イエス様を見捨てて逃げたからでした。ペテロは、イエス様が裁判を受けた大祭司の家の中庭まで入り込みました。真夜中で寒かったので、しもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていました。ヨハネの18の18によりますと、ペテロも彼らと一緒に立って温まっていたとあります。その時です。ペテロはイエス様の弟子であることを見抜かれました。その時、ペテロは3度もイエスなどという人は知らないと言ったのです。イエス様が岸辺で用意した炭火は、ペテロにその時のことを思い起こさせたかもしれません。 しかしイエス様は弟子たちを責めませんでした。むしろ食事を共にして弟子たちに許しを与え、和解を告げられたのです。黙示録3:22、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするとありますように、この食事は許しと和解の食事だったのです。この後イエス様はペテロに三度、あなたは私を愛しますかと質問し、ペテロもまた、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになりますと答えています。これもイエス様が弟子たちに、ではあなた方は私を誰だと言いますかと問い、ペテロが神のキリストですと答えた時のことを思い起こさせます。それはルカの9:18-20にありました。イエス様はペテロに信仰の告白を求め、ペテロはそれに答えたのです。しかしイエス様はこの時、私を信じるか、あるいは私に従うかと問わないで、私を愛するかと問われました。信じるということの中には、従うことも愛することも含まれているんですけれども、信じると言いますと、真理を認めることで知性の働きである。従うというと、手足を使って働くことだと考えられがちです。イエス様との人格と人格との交わりという面が忘れられがちです。人は神様に愛され、神様を愛するものとして作られました。人はその交わりから離れてしまったのですが、イエス様は私たちの罪を許し、私たちを神様との交わりに導いてくださいます。このイエス様の愛に愛をもって応え、神様との交わりを取り戻す。そこに人としての最高の幸せがあります。この交わりは愛によって成り立ちますから、イエス様は信仰の最も深まった形である愛をペテロに問われたのです。復活されたイエス様がガリラヤ湖でご自分を表されたのはすべての弟子たちのためでしたが、特にペテロ一人のためでもありました。イエス様は先にガリラヤへ行く、そこで会おうというメッセージを御使いに託しましたが、その時御使いに、行ってお弟子たちとペテロに言いなさいと告げさせています。マルコ16:7。そしてペテロに、すべての人を愛してくださるイエス様は、同時に一人一人を心にかけ、愛してくださるお方なのです。イエス様が、私を愛するか、と言ったからといって、それは私たちにイエス様への愛を一方的に要求するものではありません。私たちがイエス様を愛する以前から、イエス様は私たちを愛してくださっていました。その愛を知るとき、私たちもイエス様、あなたを愛しますと答えずにはおれなくなるのです。信仰の告白は愛の告白です。イエス様の愛に私たちも精一杯の愛を持って応える。それが私たちの信仰の告白です。祈りましょう。父なる神様、主イエス様は今も私たち一人一人に出会ってくださり、愛の言葉をかけてくださいます。弟子たちが岸辺に立っておられるイエス様のもとに急いだように、私たちもイエス様のもとに向かいます。許しをもって迎えてくださるイエス様に、私はあなたを愛しますと言い表す 私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。